街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
ええ、大将、まだやってる？
ああ、いらっしゃいませ。どうぞどうぞどうぞどうぞ。
すっかりね、すっかりご無沙汰しちゃいまして、2ヶ月ぐらい空いちゃいましたよね。
はい、どうも。いつの間にかもう、なんていうんですか、もう、あたりもだいぶ寒くなってきて。
いやいや、本当にね、この前までお盆だなんだとか言ってたくせにね、すいません、本当にね。まあ、ちょっといろいろまあ、私もX の方ではちょっとつぶやいてたんですけれども、はいはい、妻がね、ちょっと病気になっちゃいましてね。
うん、
はい。で、まあ、離れて暮らしてるもんですから、毎週ちょっと戻って看病したりとかですね、手術があったりとか、ちょっと大変だったんですけれども。まあ、おかげさまでですね、うまくいきまして。はい。
いや、よかったです。
いやいやいや。
ね、だいぶこの年になると、いろんなところにね、いろんなことがね、いろんなタイミングで起こって
たから。そう、だって去年私それこそね、癌やりましたし、大将、本当気をつけてくださいよ。この年になるとね、
本当に
必ずあるから何か。
本当ですよ、もう。最近ね、もう肩こりが全然取れなくなってき
た。ああ、いや、ちゃんとね、でも肩こりも怖いですよ。ほんと放置してると。
ね。いや、ほんとそうですよ。
もうね、すっかり年寄りラジオになってきましたけれどもね。
いや、ほんとに。まあまあまあまあ。そんなわけですけど、ね。
はいはいはい。
まあ、なんていうんですか、こう、まあ、いろいろと申しますと、やっぱし、こう、最近のなんていうんですか、まあ、6時ぐらいから、まあ、6時とか7時ぐらいからですかね。うんうんうん、7時台から、まあ、だいたい8時とか、まあ、はい、ドラマがこう、よくあるような、
まあまあまあ、
時間帯になるまでの間のテレビ番組っていうのは、
はいはい、
どうも、なんていうんですか、やれ、後ろだとか、やれ、アストだとか、ね、なんかこう、そういうこう、チェーン店の、なんていうんですかね、なんかこう、チェーン店絡みのこう、番組なんかもよくあったりとか、あとはなんかこう、なんかね、コンビニの新商品だとか、
あ
とはなんてい
うんですか、こうね、よくやってますね。
ねえねえ、そうそうそう。
はいはいはいはい。
で、まあ、それなんかをこうね、ちょっと、芸能人の皆さんが、食レポしたりとか、うん、まあ、工場行ってみたりとか、
はいはいはい、
ね、批評してみたりとかっていうのを見ますけれども、
確
かにね、うん、はい。私は思うんですけどね、はい、そうね、なんて言うんですか、もうね、本当に企業のコマーシャルを見てんじゃねえだぞっていうふうに、私なんか思っちゃうわけなんですけども。
なんて言うんですか、私もね、今でこそちょっと東京にいますけど、ずっと岩手の片田舎で過ごしてきてね、何が虚しいかっていうとね、ああいう番組のね、こう、東京の美味しい店特集みたいなさ、うんうんうん、何の意味もないんですよ。
そうなんですよ。
ね。
そう。全くね。
ほんと、いや、今日は新宿に来ていますとかって言ってさ、こっちたら新宿に用はねえんだよみたいなさ。うん、
ね。
もう、あれはほんとどうにかしてほしかったですよね。
うん、ただ、とはいえですよ、やっぱしね、私は思うんですよ。
はい。
もっとね、私が言いたいのはね、こういわゆるこう食レポとかをする皆さんね、まあいろいろご苦労もあるんだと思うんですけれども、なんとも最、なんかこう最近思うのは伝わってこねえなっていう感じ。
ほう、あ、そうですか。食レポが。
食レポが。なかなかなんかこう、伝わんないなぁなんて思っちゃうんですよ。
そうですか。
そうなんかな。ほら、とりあえずなんていうのかな。まあ、美味しいという着地点をどうにか探そうというとこなんでしょうけど、とりあえずは、
ね。まあまあまあまあ、まあ、確かにね。
なんでしょうけど、うん、なんともね、なんか私もね、ちょっとね、腑に落ちないなっていうところがちょっと、思うわけなんです
。はいはい。
ただね、こう文句を言ったところでですよ。言って私たちもやっぱしね、そう、なんていうんですか、こうやって、まあ、細々と、皆さんのお耳を汚しているわけなんですけれども。
まあ、まあ、確かにね。うん。
ええ。やっぱし我々も食レポの一つや二つ仕切らないとダメだろうと。思うわけですよ。
ですね。いや、僕はとてもひねくれた人間という自覚もあるんですけども、はい、そもそもね、そもそも、味覚なんていうのは、大変個人的な鋭意だと思ってるわけですよ。個人的な営みなんです。 だって、人には当然好みというものもあって、A さんが美味しいと言っているものがね、必ずしも B さんに美味しいとは限らないわけじゃないですか。
そうです、
そうです。ね。そうなってくると、食レポなんてもんはね、甚だ怪しい。
でしょ？
そう。と思ってる。そう。だからそもそも、私は食レポというのは、成立しないと思ってるんですよ。
なるほどですね。確かにそうです。ただまあ、やっぱしなんていうか、こう、共通の認識があるものもやっぱし世の中には
ある。まあまあね、とはいえそう、大将の言ってることもまた真なりで、ある程度人間には、こう、傾向はあるわけですよね。
そうそうそう。なもんで、ちょっとね、我々も、たまにはですね、食レポをしてみないかということで。
そうですか。
食レポ、そうですね、3番勝負ぐらいしましょうかね。3番勝負多いな。
3番勝負、いいですよ。受けて立とうじゃないですか、大将。
で、私がね、考えたのはですね、5つあります。
5つ？ほう。はい。
なんか5つの中で、まあ、5品目の中で、それぞれが、こう、これをじゃあちょっと選びましょうというようなね。ことで、こう、まあちょっと対決をしていきます。
そう
ですね。1人1品目。まあまあ、5種類の中で。
はいはいはい。
なので、今から発表いたします、そちらをね。まあ、先行はもう各家で。
あ、そうなんですか。
いいのかなと思って。いやいや、もちろん。
はいはい。はい。
まず1品目。
はい。
カップヌードルドノーマル。
カップ、普通のやつね。はい。
そうそう。他の味をちょっと排除して。はい、まあ、誰でも食べたことがあるような。まあまあまあ、
確かに、ね。
はいはい。カップヌードル、ドノーマルのね、レギュラーのものですよね。はい。はいはい、で、2点目になりますけれども、こちらは、はい、ファミチキ。ファミチキのドノーマル。
はいはいはい。
ですね。はい。はい、で、3点目、はい、マックのチーズバーガー。
ああ、はいはいはい。
はいはい。まあ、だいたい、まあ、8割、9割の方皆さん食べてるでしょうっていうもので選んでますけれども。はい。で、次ですね。次がちょっとまた、インスタントに戻ってきます。はい。ボンカレー。はい。
ボンカレーね。はいはい。
はい。で、最後になります。最後ちょっとね、最後ちょっと、思考を今からちょっと変えます。はい。最後変えますけれども。
はい、
最後は、コンビニでよく売ってる、一つ、150円ぐらいのいちご大福。
あ、最後、スイーツ締めろ。
スイーツで。そう。
ああ。で、この5つについて、まあ、コンセプトとしては、私と大将とで食レポを始めて、まあ、どっちがいいかみたいな。それは誰が判定するんですか？
それはもう、常連の皆さん。
あ、そうなんですか。あ、で、3本取った方が勝ちみたいな話ね、3本
いや、3本ちょっと多いかって思ったんで、で、5品目しかないので、
はい、
ちょっとあれかなと思って、
はい、
そうですね、2つにしましょう。2品目。2品目で対決するって。
あ、2品目ですか？
2 品目。一応、ドローもありということで
ね。あ、3本勝負って言ってるから、いや、てっきり3本取った方が勝ちなのかなと思ったんですけど。
いや、
は
あ。あ、それでもいいですね。あ、けど、あ、いや、2品にしましょう。2品の方が。多分、時間的にも2品の方がいいだろう。
ルールをちゃんと決めてから喋り始めなさいよ、
すいません。いや、ここずっと迷ったんですよ。2品にするか、3品にするか。
いや。な、じゃ、この5品目からそれぞれ、何、一品ずつ選んでお互いにそれをやるってこと？
そうそう。
ああ、いいですよ、じゃあ。
はい。
じゃあ何？じゃあ私から、じゃあこの中から一つ選べばいいのね。
そうです。
じゃあまあ、最初に出したことですし、じゃあカップヌードルからじゃあ、食レポをし、まあ私はでもね、最初に食レポというのは甚だ怪しいと言ったけれども、じゃあね。
はい。
話をしようじゃないですか、じゃあカップヌードル。
はい。
普通のカップヌードルって、不思議な。
違う。批評じゃないです。まず食べるところからやらなきゃいけない。食レポなんで。
ないんだもんだって今。
いや、エアカップヌードルですよ。
何それ。何そ、変な企画だ。何じゃあ、すする音からしないといけない。
そう、
やってみて。やだよ。まあ、わかりました。じゃあ、やりますよ。じゃあ今。
はい、
目の前にね、今、お湯に入れてちょうど、
あります。
3分経ったね、カップヌードルがあります。今、蓋をじゃあね、開けて、
ああ、
このね、カップヌードルの何がいいかって言いますとですね、具が上に乗ってるんですよ。いいじゃないですか、この、よくね、普通の袋の麺だとね、こんな具入ってない。ところを見てください、このカップヌードルのこの色鮮やかな。 ね、うん、この、うん、鮮やかな黄色の卵、ね、うん、そして、なぜかシーフードヌードルには入っていないエビ、ね、うん、それから、謎肉ということで、うん、あの、大変このね、昔からこのカップヌードルさんは具材が多いなということで、大変メニューもね、あの、鮮やかなわけですが、じゃあ早速一口ね、いただいてみたいと思います。このね、変わらない味っていうものはいいですね。あの、本当ね、この期待を裏切らないこのね、あの、味なんですよ。で、まあ、カップヌードルって皆さんこれ、何味だと思います？これ。あの、普通に考えると皆さんこれ、醤油味って思われると思うんですけど、でも、いわゆる醤ラーメンと味違うじゃないですか。カップヌードルの味ってこう。それがやっぱりこのね、カップヌードルの良さなんだな。この、このね、なんとも言えないこう、カップヌードル独特のこの出汁の、だしと言っていいのやら、このコンソメともちょっと違うんですが、今カップヌードルのだしとしか言いようがない、このね、なんとも言えないこう香りが非常に食欲をそそりますね。はい。で、どうですか、この適度にこう縮れてね、このスープと絡むという、この、本当にね、まあ、日本で、天下を取ったね、カップ麺だけはあるなと、思いますよ。あ！見てください。こんなところに小さい青いネギの切れっ端。これが嬉しいじゃないですか。この、ちょっとした青みがね、いいんです。これがね、決しておごり高ぶらず、ね、控えめではいるけれども、ちゃんと青物として控えていますよという、この、ね、控えめなこのね、青ネギのね、この目に鮮やかな色もまたいいもんでございますな。じゃあ一口、二口目、行ってみて。はぁ、これはね、いや、浅間山荘事件思い出しますな、本当に。こう、ね、機動隊員の皆さんがね、寒い思いをしながら、現場で食べたカップヌードルもさぞや美味しかったろうと、こう、想像力を膨らませますとですね、この歴史と伝統をね、感じる、本当にこう、定番のね、味だなという気がしまして、私、本当にこのカップヌードルが大好きでございます。どうも、ごちそうさまでした。以上です。
はい、ありがとうございます。いやいやいや、だんだんちょっとなんか、誰だろうな、A6 助じゃないの、何かが途中からまた
アドリブでやったにしては頑張ったと思わない
頑張った
。本当に、5分前まで何やるか知らないまま収録始めたんだからさ、もう、頑張りましたよ、本当に。じゃあ、そうすると、あれですか、同じこのカップヌードルで大将も。
はい、で別物。
あ、別なの
別、そうそう。
あ、別のものを選ぶのね。ああ、そうですか。選ぶ
感じでいきます。
はい、はい、はい。じゃあ、次の対象の番ですよ。じゃあ。
じゃあ、私の方はこの、いちご大福。
最後に選んだやつね。
はい、はい、はい。いちご大福はちょっと。
じゃあ。
じゃあ、はい。じゃあ、よろしくお願いします。
はい。
ああ、やっぱり皆さん、冬といえば、何を思い浮かべますか。な、やっぱしこう、寒い中、なんて言うんですかね。こう、あったかいものを欲しがる。そういうのがなんか人間のね、常だと思うんですけど、やっぱり私なんかこの、いちご大福、コンビニで買っちゃうと、ついついね、多いお茶を買っちゃうんですけどね。やっぱその、多いお茶と、やっぱしこの甘味っていうのがやっぱし合うんですよね。じゃあまあちょっと、まずはちょっと、こう、ペリッと、いかしていただいて。いちご大福こう食べるときに、こう、白い粉つくじゃないですか。あれちょっと嫌ですよね。まあいいんですけどね。はい。じゃあ、その一口、まずいただきます。
大丈夫かな？
うん。うん。やっぱりね、なんて言うんでしょう、この、口に出た瞬間に、まず、弾けてくる、この、あんこの甘さ。で、こう、ちょっと噛んでいるとですね、だんだんじんわりと、こう、いちごの果汁が、こう、下にこう、まとわりついてきて、まとわりついてきてというか、まあ、下にね、感じれるようになってきて。この甘さと酸味のこのバランス、これがやっぱりいちご大福の真髄かななんて僕は思うんですけど、ちょっとね、僕ね、今日ちょっと思いました。やっぱりこの、大福のこの餅の部分ですよね。この粘り気、ちょうどいい、本当に。なんで、これなんでできてるんですかね、これ。これなんでできてるの、餅米、ああ、そうですよね。いや、じゃあ、ちょっと、私見たら。なんでしょうね。ほっとするんですよね。 気分はちょっとね、学生時代にちょっと戻っちゃうみたいな、腹が空いてるんだけど、なんかちょっと今日お小遣いねえやっていう時に、ちょっとした時にこう、あると嬉しい、この、いちご大福。皆さんもきっとそういう思い出があると思います。いやー、本当に美味しいな、やっぱり甘さのバランスもいいし、このいちごのこう、ちょっとするこのね、酸味、素晴らしいですよね。で、これね、意外とお腹にポンとこうね、食べた後に残るんですよね。これがまた、なんて言うんですかね。もう特に学生の自分、本当に助けられました、こいつには。もう私から言わせると、本当にもう上を救ってくれた、そういう食べ物ですよ。ね、もう思い起こせば、40年前でしょうかね。40年前私まだ2歳でしたね。食べられませんね、これはね。いやー、けどやっぱし、なんて言うんでしょう。思い出の味でもあると同時に、ついついやっぱし、手に取りたくなる。そんな味がやっぱしあるから、いつまでもこう、コンビニのレジの横に、こいつは鎮座できるんですね。いやー、本当に美味しい。じゃあ最後、一口。ね。なんて言うんだろうな。これ一杯でやっぱ多いうちは一本いけますよね。いやー、本当に美味しかった。この、ただね、最後にどうもね、気になっちゃうこの口のね、白い、口の周りにくっついたこの白いね、粉が、これがまたね、なんていうんですか、いちご大福食った感があるよねっていう風にね、思っちゃうわけですよね。いや、本当に美味しかった。ごちそうさまでした。
そんなに粉にこだわらなくてもいいんでしょ。なんでその粉にこだわるのかよくわかりません。あんま食レポであんまの粉に触れることってないと思うんですけど。
ええ、
まあまあまあ、そうですね。まあ、ちょっと、まあ、正直、まあ、まあ、まあ38点ってとこですかね。いや、だって甘みと酸味の話しかしてないよ、ね。基本。その、文句ばっかり言って申し訳ないけど、大福の皮がもち米でできてるっていうのは当たり前だからね。あんま食レポでそれに触れる人いないと思うんですよ。
いや、バレてカカ。それやったらカカ、カップラーメンの麺が縮れてるのなんて、だいたい8割9割縮れてるからね。
そりゃそうだ。
いや、しかも出汁についてはあんまり掘り下げずにちょっと途中でスルーした
りする。いやいやいや、掘り下げようと思ったけど、なんか大使出てこなかったから急遽軌道修正しただけなんですけど。
なるほど、
ね。なんだろうな、みたいな感じで。大丈夫今回。大怪我しない二人して。大丈夫。
いやいやいや、もう大丈夫大丈夫。だいぶね、だいぶ二人ともね、右頬ぶん殴られてるから、
ね。あともう一品ずつやるってことなのこれを。
あ、そうですね。あともう一品です
ね。はいはいはい。あ、わかりました。はい、じゃあ、とりあえずやりますよ。
はい、
ね。はい。じゃあ、どれいこうかな。まあ。じゃあ、ファミチキいっておきますか。
あ、なるほど。
はい。じゃあ、
いいとこですね。はい。はい。
はい。じゃあ、ファミチキいってみたいと思います。はい。
はい。
はい。はい、ということで、本日はですね、こちらのファミリーマート、町横丁店までね、お邪魔させていただいております。本当にね、だいぶ寒くなってまいりましてね、本当にこう、ファミチキが美味しい季節がやってきたなと、期待を胸に膨らませているところでございますけれどもね。じゃあ早速入店したいと思います。あ、このいつものチャイムね、このね、ファミリーマートといえばこのチャイムね、本当にもう随分と聞き慣れた音がいたしますけれどもね、このことを聞きますとね、ああ、ファミチキのね、匂いが香り立ってくるような、そんな印象も持ってるわけでございますけど、あ、こちらあ、大将さん、ああ、どうもどうも、はい、店長の大将さん、今日はどうもね、よろしくお願いいたします。なんかこのお店にですね、大変美味しいホットスナックがあると聞きましてですね、ああ、こちらでございますか。あ、これは何あ、ファミチキと言うんですか、これ。ああ、なるほど。ファミリーマートのチキンということで、あ、ファミチキと言うんですか、はい、あ、そうですか。ああ、なかなかこれ立派なもんでございますな。ああ、そうですか。え、あ、骨がない。ああ、そうなんですか。随分食べやすいんでございますね。見た目はなんとなくね、某、大手チェーンのね、なんかこうね、おじさんがね、にくい笑っているような、ああいうところで提供しそうなね、形をしておりますけど、なんとこちらね、骨がないということで、大変食べやすいということで、あ、お子様にも大変人気ということで、ああ、やっぱりそうなんですね。はい。あ、これが大変今売れていると。はあ、そうですか。いやあ、ちょうどね、もうそろそろ12月ですか？いよいよ、じゃあもうこうチキンが美味しい季節ということでね。ああ、 やっぱり12月は売れるということで、ああ、まあそうでしょうね。やっぱりこういうチキンと、ああ、じゃあ早速ね。あ、これあったかいままこう提供されるんですか。ああ、嬉しいじゃないですか。またね、こういうところも。はい。で、わざわざ冷めたものをこうチンするんじゃないんですね。ははははは。あ、あったかいままお客様に提供してと。ああ、じゃあありがとうございますよ。あ、この紙にね。こう、なんかこう、あれですね。昔のあの商店街の肉屋さんのコロッケみたいな感じで。またこれはこれでもう、趣があるということでね。ああ、ありがとうございます。はい。ということでね、皆さんちょっとまだご存知ないと思いますけどね。ファミチキという新製品だそうでございますのでね。早速私の方で一口いただきたいと思いますけどね。はい。あ、衣が。あはははサクサクで、ああ、いいもんでございますな、これな。はあ、こうやって、食べてみますと。また某、ね、なんとかチキン、どっちになって、こう、大変衣がサクサクとして、ああ、いいでございますね、これね。ああ、またこの、肉汁がね、たまりませんね、このね、大変ジューシーで、こう、ああ、いいですね。あ、確かにね、骨は入ってないようでございますね。あ、これでしたらお子様もね、安心して、ああ、そうですか。やはりお子様大変これ、好物でいらっしゃるということで。まあ、そうですね。これ皆さんをこう、頼んでいかれるということで。いやいや、いいですね。あ、このね、こうチキンの味がまたね、ちょうどいい塩梅でございますよ、これね。はい。噛めば噛むほどね、こう、やはり鶏の旨味というものがね、こう、またこの、何ですか、衣の、こう、スパイスの絶妙な部分と相まりましてですね、大変いいバランスで、あ、これバンズも売ってるんですか？あ、パンに挟んで食べる。あ、そういう方もいらっしゃるんですね。まあ確かに合いそうでございますね、これね。あー、なるほど、なるほど。皆さんいろいろ思い思いにアレンジをして、これをお召し上がりになっていらっしゃるということで。ああ、そうですか。いや、このね、持ち手がね、ちゃんと紙でこう、用意していただけるっていうのが、これ嬉しいじゃないですか。気軽にですね、手に取って、食べられるということで、どうやらね、この令和、7年、これ令和8年のね、おそらく大ヒット作になるんじゃないかということで、今日はですね、ファミリーマート、町横丁店からね、お送りをさせていただきましたけれどもね、ぜひ皆さんも、お近く通りになった際にはですね、こちらの、新製品、ファミチキというそうでございますよね。ああ、なになに？ああ、L チキというまがいものがあるので、気をつけてくださいと。あ、7チキというバッタももあると。ファミチキをぜひ買っていただき、あ、これはじゃあぜひね、お客様で、皆さんですね、視聴者の皆さん、お間違いなきを、このファミチキをね、ぜひ、食べていただきたいということでございましたので、はい、以上、現場から閣下がお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
大丈夫？なんか。
最後大丈夫？
だいぶね、無理があるのよ。初めて、これ前々からこれやるからねっていう話だったらいいんですけど、マッチ横丁って基本、直前になんないと何やるか、っていうか始まってからも何やるかお互い知らないまま始めてるんで、この40も後半超えたおっさんにしては随分頑張ったんじゃないかと。
頑張ってるとは思う、頑張ってると思う。
ね。これを正して、じゃあ、食レポとしてこれが成立してるかどうかは、ちょっとまあ、それはね、リスナーの皆さんに判断をお任せするとして、はい。じゃあ、2本取りましたんで、じゃあ、最後また、大将の方から。
はい。わかりました。じゃあ、私は、ボンカレーで。
ボンカレーね。はい。
ボンカレーです。はい。じゃあ、ちょっと行かせていただきます。
はい。お願いいたします。
はい。皆様、今宵もいい感じのお時間になってまいりました。
大丈夫だ。
皆さん、どうですか？今目の前にあるこのカレー、これ実はですね、手作りじゃないんです。思い返すっていうことができないんでございますけれども、私が生まれるほぼ15年ほど前になると思うんですが、実はこれ、その自分に産声を上げました。1968年、3分間待つのだぞというキャッチコピーとともに産声を上げた、これがボンカレーというものなんでございますけどもね。もう見てください、皆さん。もう見た目カレー以外の何物でもないですよね。これがたった3分待ってればできる。こんな嬉しいことはありません。もうね、母ちゃんなんていらないんです。私が生まれる前からもう母親なんていらない時代がこの日本に到来していた。そんな時代を作り上げたこのボンカレー。皆さん実はこれね、どこのメーカーだと思います？これすごいんですよ。 ごめんなさい、これ大塚食品ですよね、確かに。
そうですよ。
何これ大塚食品
は今カンペ出しました。はい、大塚食品。間違いない、はい。
大塚食品さん。
はいはい、大丈夫です。
ね、カレーといえば皆さん、どこを思い浮かびますか？やっぱしハウスさんだったりか、SB さんだったりっていうね、そういうところを思い浮かべると思うんですけども、なぜかこいつは大塚食品ということで、まあ、うんちくはもうこのぐらいにしておいて、早速ちょっと一口食べてまいりましょう。ね、ちょっと、皆さんどうですか？カレーはこう、なんていうかな、少し混ぜてちょっと食べる派ですか？それともこう、ご飯をちょっと別でよそって、で、ちょっとカレーのルーをちょこっとつけて、で、食べちゃうとか。まあ、もしくはもう最初からぐちゃぐちゃ混ぜちゃうみたいですね。いろんな食べ方があるかと思いますけど。私は最初にお話しした通り、ちょっとルーがかかってるところからこうね、ご飯と一緒に食べ始める。そんな感じの食べ方ですけどもね。じゃあ一口いただきましょう。これは素晴らしいですね。スパイスの香りもね、カレーのね、もちろんね、もちろんあるんですよ。もちろんあるんですけど、やっぱしここはね、日本のカレーですよ。再現されているのは、日本のカレーです。なんていうんですかね。やっぱしこう、ルーに溶け込んだ野菜、お肉、そういったいろんな、こうね、具材の地味と申しましょうか。旨味なんかが、本当にこう、ベースにあって、スパイスっていうのはあくまでこう、それをね、どちらかというとこう、引き立てるような、そういう働きをしてますよね。で、またね、このちょっととろみのついたルーがね、インドのカレーみたいなシャバシャバしたものと違ってですね、なんて言うんでしょうね。この日本の、このちょっとねっとりとしたね、米に合うんですよ、こうやってね。で、またこれがね、もう言うまでもないですよ。もう、それはもう福神漬けと合わないわけがない。こういうね、日本人大好きなこのカレーをね、たった3分で再現できるように再現した。この大塚食品さんの技術というか、カルテやね。もう私はやっぱしこの日本に生まれて、これが一番誇らしいところですね。まあまあ、まずはもう、うんちくはいいんです。まあね、二口目行きましょう。やっぱしうまいですね。ただやっぱ大人になるとちょっとこのカレーっていうのが少しパンチが足りないな。そんなことを思うわけなんですけれども。やっぱそういう時にね、皆さんね、カレーにちょっとこだわりを持つ人、いろいろいらっしゃるかと思うんですけど、私はね、どちらかというと、このボンカレーには、この、ウスターソース。こちらをね、ちょっとかけて食べるのがね、好きなんですけども。こうね、ちょんちょんちょんちょんとして、ね。ちょっとね、少し色がね、ちょっとだけ暗くなっちゃいますけども。もう一口いただきましょう。うん。3分でこのあったかいカレーがね、食べられる。お料理屋さんに、レストランに行ってみたとき、3分で出てきますか？いや、来ない！来るわけがない。それが出てくるんですよ。もう、これがね、しかもこのクオリティで。素晴らしい。まあ、なんと申しましょうか。ちょうどいい具合にね、具材も切ってあるわけですよ。一口でね、ご飯と一緒に頬張れるように。まあ、やっぱ日本人のことを考えてる。本当にね、素晴らしいです。やっぱね、日本人とカレーっていうのはなんかね、やっぱ縁があるんでしょうね。深いことはわかんないんですけど、やっぱうまいですよ、やっぱし。うん。なんていうのかな。一人暮らしの夜、寂しいもんじゃないですか。ご飯っていうのが。けどね、カレーを食べるとね、脳裏に思い浮かぶのはやっぱし、香りとご飯と、ルーの味だけじゃないわけです。やっぱしこう、幼い自分に食べた家庭での団らん、そんなところをね、思い出しながら食べるわけです。でね、やっぱね、香りとか匂いってのはやっぱね、記憶に直結します。人間。まあよくわかんないんですけどね、私はね。わかんないんですけど、深いことは知らないんですけれども。やっぱね、そういうのをね、本当にこう思い出させてくれる。ね。もう一個思い出すとすれば、やっぱしあれですよ。行きたくないのに行った、小学校の頃の、キャンプ。ね。なんで、何が悲しくって、こんなもう草暑い中、キャンプに行かなならんのだっていう思いで行ったらいいんですけど、行ったら行ったら楽しいもんなんですよ。ね。わけのわかんないことでお話しして、ね。キャンプファイヤー取り囲みながら、紙皿にご飯持ってもらって、ね、カレーついで、で、食うわけですよ。これがね、なんて言うんですかね。やっぱね、二度と味わえない味なんですよね。で、それをね、もちろんその味と違うんですよ。ボンカレーは。僕は違う。だけどね、それにね、ちょっとね、リフレインするんですよ。やっぱそういうのが。で、それがね、このボンカレーのね、味にね、一つ二つ三つとね、思い出っていうものが乗っかってくる。これが美味しいんじゃないですか、皆さん。 やっぱし今日は一つ、一人暮らしの方特にね、ボンカレーを一緒に食べましょう。というわけで、今日は、波春キャンプ場からお送りしました。以上です。
あのさ、食レポで深いことはよくわかんないんだけどとかって言っていいんですか？よく知らないんですけどとか。それをさ、こう伝えるのが食レポなんじゃないんですか？ちょっと。随分連発してましたけど、深いことはよく知らないとか、よくわかりませんがとか言ってましたけど、それを伝えるのが食レポなんじゃないのかなと、ふと素朴な疑問を持ちましたけど、後半のキャンプの下りはいりますか？いるかなそこ。どうなんですかね。はい。
いやー、まあね。まあ、だんだんまあ、私も自分で話してて、ボンカレーじゃなくて、ただのカレーの話になってて、なって
たんですよ、ね。だんだんボンカレーじゃなくてもいいんじゃねっていう話になってましたけど、まあ、とりあえずね、はい。まあ、そんなこんなで、できたよ、ということでね。はい。はい、ありがとうございます、もうね。
はい。
いやー、久々に撮ったと思ったらね、これはね、わかんない。大事故起こしてるかもしれない、これは。
まあ、ぜひともね、ジャッジをしてほしいところではあるんですけれどもね。
しかし、なんでお互いちょっと昭和のラジオテイストになってるんだろう。
わかんない、わかんない。
だいぶ昭和でした
よ、ね。だんだんちょっとそっちに寄ってってたよね。
だんだん、僕もさ、喋ってきて、だんだん、こう、乱一世になってきたなっていう、
ね。あのね、ちょっとね、それはね、俺実は、そうなる可能性高いなっていうのが思ってて、だからそうなると長くなるなって思ってて、3本か2本にするかも
あるし。なるほどね。はい。まあ、じゃあ、2本ずつで正解だったということに
させていただきました、ね。はい。まあ、そんなわけなんですけれども、はいはい、まあね、なかなかやってみると難しいもんですね。いざ、食べ慣れたものであってもね、やっぱり。
あんなにして食レポのこと言う熱く語ってくせに、いざやってみたら随分弱気になったなと思って。
弱気になってて。
食レポのレポーター大変だな、みたいなさ。
いや、
まあ何事もね、やってみると分かるもんでございますよ、本当にね。
いや、はい、本当に。まあね、それこそ、なんていうんですか、閣下もね、久しぶりの、町横丁が、まさかの、なんていうんですか。いや、
びっくりしました。
すごいね、
荒領事ですよ、荒領事。
いや、本当に
リハビリでまったり行くのかなと思ったら、まさかいきなりこんな飛び道具を繰り出してくるとは思わずですね。い
や、本当にね。
いや、びっくりしました。
久しぶりに車乗ろうかなって思ってね、駐車場に来たらね、いきなりスポーツカーがあるみたいな、そんなレベルですよね。
まあ、おかげさまで。ね、ではもう、はい、本当に、だいぶ、口の方もですね、いいリハビリにはなったなと思ってるんですけども、はい、まあそんなこんなでね、まあちょこちょね、置き手紙もいただいておりますのでね、はい、はい、ちょっとご紹介をしていきたいと思いますけれどもね、はい、いつも大ボスさんからいただいてますよ、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
閣下の息子さんはブルボン王朝の血を受け継いでいるだけあって、マカロンが似合いますね、ということで。いや、これさ、これマカロン話ね、だいぶちょっと間いっちゃいましたけど、なんでブルボン王朝の血を受け継いでるんだよ。わかる。閣下の息子さんはっていうかさ、閣下の息子さんはブルボン王朝の血を受け継いでるってことは、俺だって受け継いでるってことでしょ。なんで飛ばすんだよ。かっかけはディジェンス。
定期的にこのね、ブルジュアっぽいネタで擦られる、
うん。おかしい。確かになんでブルボン王朝なのかよくわかりませんけどもね。次はね、サニーボンズさんがいただいてまして、これ写真付けいただきましてね。はい、お前、それをどこで？娘がイチゴスプーン使ってました。食器棚の奥底から発掘したようですということで、出ました。このイチゴを潰すのに特化した、はい、スプーンで、俺は、ね、なぜかシリアルを食べてます。いちごじゃないです。いちご潰してないです。
なかなかちょっと食感として大丈夫ですかって思ってる、ね。
食べづらいでしょって話なんですよ。
ね、そうだよね。
反対側に凹んでんだから、そこの部分でさ。墓がいかない、ね、いちごスプーンでシリアル食ったところでさ。まあ、そういうね、野暮なツッコミを挟みつつ、懐かしいなと思ってね、いちごスプーンまだありましたね。はい。あとはあれですね。先割れスプーンが見つかれば完璧ですね。はい、
そうですね、本当にもうけど、先割りスプーンなんて、俺、どっかで見たことあるな、ゴーゴーカレーって先割りスプーンじゃなかったっ
け、本当ですか、そうなの、
違うかな、
分かんないです、
いやなんかね、俺もね、15年ぐらい、多分ね、ゴーゴーカレー食ってないんだけど、ゴーゴーカレー、なんかスプーン以外食べるもん、食器として、食器という意味ですよ、うんうんうん、食器がね、 それ以外出てこなかったイメージが。
あ、本当ですか。
へえ、うん、スプーン以外。なんかあれ、これカツ乗ってるよね、必ずね、ここからね。
必ずじゃないんじゃないですか、別に。
あ、必ずじゃないのか、
あれ。必ずじゃないんじゃないですか。で、まあまあ、でもね、まあまあ、揚げ物乗っけて出る場合多いでしょうけどね。まあまあまあ。はい、あと、有名なんだと、あれですか。昔はスガキ屋って、こう、フォークとスクプーンが合体したような。
ああ、なんか聞いたことある
ね。そうなんです。それスガキ屋の、今でも使ってるかどうかわかりませんけれどもね、うんうん。はい。そんなのがあったなと思いつつ、ちょっと懐かしいものをね、拝見させていただきました。ありがとうございます。ね、はい。はい、ということで今日はですねちょっと久しぶりの町横丁ということで、はいはいね、あのまったり行けるかと思いきや、ね、隊長がそれを許さなかったということでね、
はいはいはい、町横丁はいつでも荒領事です、
はいはい、ということでね、大事故になっている予感がしつつもですね、はい、また定期的にね撮っていきたいと思っておりますんでね、はい、リスナーの皆さんも引き続きどうぞね、はい、町横丁コーヒー機にどうぞよろしくお願いします。
はい、
ということで今日はね、私は、はい、この後ね5つあったテーマで唯一選ばれなかったね、マックのチーズバーガーを買って帰ろうかなと思っておりますのでね。はい、はいはい、ということで、はい、じゃあまたね、大将、今後とも一つどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんでアイスおかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ
ね。いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。mail@matchside.net ね、うん。
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様の置き手紙、お待ちしております。